この朝は私たちのうちにおられる方、私たちのうちにおられる方という題で、御言葉を取り継がせていただきます。一言お祈りします。 Let us pray。 愛する天のお父様、あなたの御名を心から賛美いたします。今日は父の日ですが、あなたが何よりも私たちの父であってくださること、私たちを本当にこの暗闇の世界から罪と死の支配から解き放ち、あなたの子としてくださったこと、その子であるゆえに、あなたの子であるゆえに、今日私たちは天の御国が約束されていて、また今日もあなたの見守りの中、あなたが共に歩んでくださる中、この恵みの中を歩むことができますから、心から感謝をいたします。今私たちはあなたを見上げ、あなたから御言葉を待ち望んでいます。どうぞ主ご自身がお語りくださるように、どうぞこのものを十字架の陰に隠してくださり、ただただ主よ、あなたの素晴らしさだけ、あなたの栄光だけがこのところに表されますように、聞く私たち一人一人の心の内に聖霊様がどうぞ命の御言葉を届けてくださるように、信じ期待し、この祈りを愛する主イエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。先週ですね、私たちはキリストの愛、キリストの愛と題してですね、御言葉に、主の御言葉に聞きました。イエス様は私たちのためにご自分の命を捨ててくださいました。それによって私たちは愛が何であるかを知ったということ。ヨハネはその主の愛を受けている者はまた、皆兄弟のために命を捨てるべきだと言います。いかがでしょうか。去る1週間の皆さんの歩み、それぞれの歩みを振り返り、あなたはイエス様がその行いと真実を持ってあなたを愛してくださったように、その愛を持って兄弟また姉妹を愛することに励まれたでしょうか。人を愛するということは決して容易なことではありませんね。そこにいろんなチャレンジがあります。愛そうとする思いがあってもなかなかそれを行動に移せないということもがあると思うんですね。またやっとの思いで何か行動に移せたとをしても、相手から誤解されるということもありますよね。私がこのように伝えたいんだけれども、そのようには伝わらない、そういうことはありますよね。愛想としてかえって自分自身が傷ついてしまうということも実際には起こりうることですね。そういうことを経験すると、私たちは他の人をこう愛するということが本当に難しく思える。愛することに恐れを感じたり躊躇したりっていうこともあると思うんですね。じゃあなぜそうなのでしょう。なぜ私たちは互いに愛し合うこと、聖書でここまで愛愛と言われて、愛し合いなさいって言われてるんですが、なぜ それが、まあ、そう言われる理由がそこにあるわけなんですが、なぜそんなに私たちにとって互いに愛し合うことは難しいのでしょうか。それには2つの大きな理由があると思うんですね。1つは私たち人間ですね、私たち自身の持つ私たちのうちにある罪ですね。罪、私たちの罪はもちろんイエス様がそれこそ命を捨ててくださった、それをその罪をですね背負って身代わりとして神様から裁かれてくださった、この裁きは徹底的に御子であるから不正があるような、ちょっと優しく裁いたとかではなくて、徹底的にあの十字架においてイエス様は裁かれてくださった。そこにはもう全く、何て言うんですか、神様の妥協というのはなかった。もうイエス様はそれこそ十字架の上で叫ばれたほど、もう徹底的に裁きを行われた。それゆえに私たちのこの罪は解決済みなんですよね。けれどもどうでしょう、罪は許されているんだけれども、私たちが本当にそのことを信仰を持って受け止めていかないと、罪人としての私たちがそのまま生きている。あ、イエス様ありがとう、イエス様私の罪を背負ってくださってありがとうで、 じゃあ私は私のままでっていうような生き方になると、再び罪を犯すことは時間の問題ですよね。私たちは信仰によって、そのイエス様が身代わりとして背負ってくださった罪、それは解決されている。でもこの私自身、罪人としての古い自分を主と共に十字架にかけてしまわなければいけません。私はあそこで古い自分は死んだんだ、信仰を持ってそれを信じることがなければ、私たちは罪人として同じような生き方に戻ってしまうわけですね。古い自分は死に、新しくキリストと共に生かされている私だから愛の歩みができる。古い私がするんではなくって、新しくされた私が愛の歩みに生きるときに、そこからその愛し合う、愛に生きる、その歩みっていうのはスタートするわけですね。でもう一つは、今日その聖書で触れたいところなんですが、もう一つの理由というのは悪魔の存在です。サタンの存在ですね。3節を見ていただくと、反キリストの霊、反キリストの霊と出てきますが、それはサタンから出ている霊のことですね。悪魔は私たちがイエスがキリストであると信仰を告白し、この方の愛と命に生かされることを好まない。ですから何とかして私たちを偽りに引き込もうとし、キリストから、イエス様から引き離そうと躍起になって私たちに攻撃を仕掛けてくるわけです。イエス様はこのサタンについてこうおっしゃいました。ヨハネ8章の44節のところ、悪魔は初めから人殺しであり真理に立っていません。彼のうちには真理がないからです。彼が偽りを言うときは自分にふさわしい話し方をしているのです。なぜなら彼は偽り者であり、また偽りの父であるからです。偽りの父、それがサタンだって。今日は父の日ですが、この偽りの父を持ってはいけないですよね、私たちね。この私たちをあらゆる偽りに導こうとする、その霊の力、それがサタンの力ということができます。サタンのうちには真理はありません。トゥルースはありません。サタンは初めから人殺しであり、私たちを偽りに導くことによって、私たちをこの主の救いから遠ざける、いや遠ざけるだけではなくって、滅びに至らせようとするわけです。サタンが私たちを惑わす方法は何でしょうか。それは偽りの言葉ですね。偽りの言葉。ヨハネがこの手紙、使徒ヨハネがこの手紙を書いた理由の一つは、偽預言者たち、今日も出てきますが、偽預言者たちがたくさん世に出てきたことにありますよね。で、彼らは真理ではなく偽りの言葉を語りました。もちろん何も語ってなければ、口から出していなければ惑わされるわけはないわけですから、彼らはその偽りの言葉 を語っていたわけです。で、人々は彼らに惑わされ、その偽りへと引き込まれていった。彼ら自身は人間ですが、背後で彼らを動かしたのは反キリストの霊、つまりサタンです。もし偽預言者たちの語る言葉に力がなければ、人々は惑わされることはなかったでしょう。そこまでその警戒も必要、警戒する必要もなかったでしょう。けれども、そのサタンの霊が彼らを導いたので、動かしたので、彼らの語る偽りの言葉には人々を引きつける、人々の心を引きつける力がありました。サタンは人類最初の人アダムの時から今に至るまで、ずっと人類に対して、私たちに対して偽りを語り続けています。実にその言葉は巧みで、それが偽りであるかどうかを私たちは簡単に見分けることができません。ですから、その見分け方を知らないと、私たち自身も容易に偽りの霊、またその言葉によって惑わされてしまうことでしょう。偽りとは、初めからですよ、偽り、嘘、初めからそれは嘘だよってそれは そんなの誰が信じるのかって分かれば誰も騙されないわけですよね。 この今の時代いろんな詐欺がありますよね。でもそれに騙されてしまうわけですよ。なぜでしょうか。初めからそれが嘘だってわからないからですよね。いかにも本当かのようにそれが真実なことであるかのようにされるので、それに私たちは気づかない、騙されてしまうわけですよね。偽りはどうでしょう。私たちに何をもたらすでしょうか。偽りは私たちの心から信頼の心を奪いますよね。信頼を奪い取ってしまいます。信頼っていうのはとても大事ですよね。私たちの人間関係は全て信頼ですよね。もし信頼がなければ私たちは関係が築けませんし、当然関係がなければ孤独ですね。孤独というものが生まれてくるわけです。そのような状態を私たちは光の世界、ね、命に満ちた世界って言えますでしょうか。信頼がない人々はみんな疑いを持っている、ね、偽りを語る、関係が本当にいい表面的な関係だけ、それぞれが本当に孤独、平安のない生き方をする、その状態を私たちは果たして光の世界、命に満ちたものと言えるでしょうか。サタンはそのようにして私たちを暗闇へと、死の世界へと引きずり込む。それがサタンが分からなくてもそういう状態があるということはサタンの支配下にあるということです。ヨハネは一節でこう言っています。愛する者たち、霊だからといって皆信じてはいけません。それらの霊が神からのものかどうかを試しなさい。試せって、何でも信じるなんて、それを試しなさいとヨハネは言うんですね。霊的に聞こえる、それは良いもの、真実に聞こえる言葉が皆神様からのものではないんだ。もしそれが神様からのものでなければ、その言葉、そのものというのは私たちを偽りに引き込む。私たちの心には何が生じるか、不安や恐れですよね。イエス様心配するなんてね、何も心配するなって、イエス様は私は平安を与えるっておっしゃったわけですから、不安や恐れに、満たされるとき、それは悪魔の力に導かれているわけですよね。ですから私たちはどのような霊的に思える言葉やまた事柄に対しても、それが神様からのものかどうか、私がいいと思うかどうか、他の人がどう思うかではなくって、それが主からのものであるかどうかを見極めなさいと言われているわけです。続いて2節3節のところにこうあるんですね。人となってきたイエス・キリストを告白する霊は皆神からのものです。それによって神からの霊を知りなさい。イエスを告白しない霊はどれ一つとして神から出たものではありません。それは反キリストの霊です。人となってきたイエス・キリストを告白する霊は皆神からのもの、それ以外のものは神からのものではない。反キリストの霊、サタンの霊だと言うんです。つまり私たちは何事もイエス・キリストというフィルターを通すことですね。イエス様というお方を通すこと、それが言葉であれ出来事であれ、イエス・キリストの御心を表しているかどうか、それが主の喜ばれることがどうか、それが御言葉から来ているかどうかを、私たちはそれを通して見極める必要があります。自分の考えや人の意見を判断の基準にしてはいけません。私たちは主と主の御言葉によって霊を見極めなさいと。霊というと皆さん目に見えますか。どうでしょう。ここに霊はイエス様の霊満ちてますか。聖霊様満ちておられますよね。でも目に見えますか。見えないですよね。で、目に見えないのでよくわからない、ね、 まあ、神様、父なる神様、イエス様まで分かっても、この聖霊というお方はなかなか分からない、ね、サタンもどうか分からない、ね、サタンじゃなくてこの人が悪いんだとかって言って私たちは人を見てしまったりするわけですが、でも目に見えないから実際に存在してないではないんです。私たち自身はどうでしょうか。私たちも霊的存在ですよね。見えますか、私たち自身の霊というのは。実際に目に見えるのはこの肉体ですよね、体ですよね。皆さんももう亡くなられた方をね、見られたことがあると思いますけれども、そこには肉体はある、でも霊はいないわけですよね。霊は去ってるわけですね。私たちと言ってみたら変わらないわけです。生きているものと何が違うのか、そこに霊がいるかいないかですよね。私たちは目に見える見えないが判断の基準ではないんです。神の霊である聖霊も、反キリストの霊であるサタンの霊も、私たちのこの目では見えませんが、確かに存在しています。その霊の力によって私たちは、まあ、心って言ったら、もっと分かりやすいかもしれませんが、心においても影響を受けますよね。それはその霊の存在が確かにあるわけですね。サタンは私たちがこの世にいる間は常に私たちに対して偽りを持ってチャレンジしてきます。けれども私たちはサタンを恐れる必要はありません。なぜならばイエス・キリストを告白する者のうちには神の霊が宿っているからです。私たちのうちには聖霊が宿っていてくださる。聖霊は私たちのうちにとどまって、この悪しき者から私たちを守ってくださるんです。4節を見てください。子供たちよ、あなた方は神から出たものです、ね、そして彼らに勝ったのです。あなた方のうちにおられる方がこの世のうちにいるあの者よりも力があるからです。子供たちよ、ね、父なる神の子供ですよね。悪の霊の子供ではなくて、サタンの子供ではなくて、子供たちよ、あなた方は神から出たものです。そして彼らに勝ったのです。あなた方のうちにおられる方がこの世のうちにいるあのもの、サタンですね、サタンよりも力があるからです。ここの彼らに勝ったのですっていうのは、過去に一回勝ったとか、あの時勝ったではなくって、現在完了形なわけです。つまり私たちはイエス様を心にお迎えした、そのことによって聖霊様が私たちのうちにいてくださる、その時から今に至るまで常に勝ち続けている、勝利し続けているっていうことですね。そしてそれは私たちそれぞれが強いとか、ね、私たちが何か能力があるから勝ってきた、勝利してきたではなくって、私たちは弱い、ね、サタンに本当に、簡単に良かれと思ってやったことが簡単に偽りの方に行ってしまう、そのようなものですけれども、私たちのうちにおられる主の御霊が、そしてこの御霊を使わせてくださった父なる神様が、その悪しき者サタンよりも強いので、私たちはサタンのあらゆる攻撃に対しても固く立ち続けることができる、勝利し続けることができるんです。イエス様おっしゃいました。あなた方は世にあっては患難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。あなた方は世にあっては患難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったのです。イエス様が弟子たちにこの言葉をですね、語られたのは、まだイエス様が十字架にかかられる前の話です。復活してイエス様が世に勝ったぞではなくって、その十字架に至る前にイエス様はこのことを本当にもうすでに実現したものとして、もう当たり前その通りになるんだっていうようにしてイエス様は宣言されたわけです。なぜでしょうか。で、私たちだったら、いやまだ先のことだからわからない、 ね、そうは思うんだけれども、そのつもりなんだけれどもっていうわけですけども、イエス様は先のことでもそうなんだ、もう勝っているんだとおっしゃるわけですよね。なぜそうなのでしょうか。それはイエス様がサタンよりも力のある方、つまりこの真の父、私たちの父なる神様を知っておられて、この方に全く信頼を持って従われていたからです。もうそこには他にチョイスはない。もうこの方に従い通しておられた。この方がサタンよりも強いので、この方にあって私はもう世に勝っているとイエス様は宣言されたわけです。イエス様ご自身もサタンから激しい誘惑を受けました。けれども、この父なる神様の御言葉に信頼することにより、サタンの偽りの言葉を完全に退けられました。ですから十字架と復活が実際に起こる前に、父なる神様に対するその信仰のゆえに、すでにサタンに勝利しておられたんです。聖書は真理の霊である神の霊、この聖霊について、また偽りの霊であるサタンの霊について、はっきりと私たちに告げています。ですから私たちはそれを全く聞いたことがない、知らないかのようにして歩んではいけないんですね。それを無視してこの世での歩みを続けてはいけません。私たちの人生は霊的戦です、戦争ですね。その戦いの中にあってのほほんとしている人は誰もいませんよね。霊的戦いなわけです。あ、平和だ、あそこには飢饉があった、あそこには戦争があった、でも私の住んでいるこの通村は平和とか、そういう話ではないんです。あそこでは山火事があった、でも通村は大丈夫と、そういうことではないんです。私たちはこの霊的戦いの中に置かれている。その中でのほほんとするならば、それこそイエス様が十字架の前で激しく祈っておられた時に、弟子たちのように眠りこけている、これは彼らを責めるって意味ではないですよ。でもそういう霊的状態、そういう霊の戦いの中で私たちはのほほんと眠って しまう。そのようにして私たちはサタンの偽りにへと引き込まれてしまうわけです。でも御言葉が告げる通りに、私たちはこの霊的戦いにおいて主の御霊によって勝利者なんだ。勝利者としてすでにされている、そのことを信じ日々主と共に歩むなら、そこには勝利しかない。戦った結果勝ったか負けたかではなくって、信じていくならばそこには勝利しかないというんです。サタンは偽りの言葉を持ってあなたを誘惑することはできます。また誘惑してきますけれども、信仰を始められた方、その信仰を完成された方、そのイエス・キリストのうちにいる私たちを、サタンはこの神様から引き離すことはできません。そこに大事なポイントは私たちの信仰です。小さな小さな信仰でも、そこに主を見上げる信仰、それが私たちをして、このサタンにも打ち勝つ、勝利者として歩んでいく、その秘訣ですね。イエス様は主の祈りの中で、私たちを試みに合わせないで悪からお救いくださいと、そのように祈るように教えられましたよね。あれは気が向いた時に何か唱えたらいいとかではないわけです。もう、ね、弟子たちが教えてくださいって言った時に、これを祈りなさい、大きく6つぐらいに分けることができるんですが、その一つにはね、試みに合わせないで悪から救ってくださいって、そのように父なる神様に祈りなさいとイエス様はおっしゃったわけです。皆さん毎日祈ってますか？祈ってなかったら、どんどん試みられて悪から悪に引き込まれますよね。なぜ私たち祈るんでしょうか？そうですよね、私たちは試みに弱いからです。強いと思った時なんか一番弱いですよね。サタンは私たちの弱さを知っていますから、私たちがこの悪から自分を救うことができると思った瞬間、もう私たちは負けていますよ。私たちは悪から自分を救うことができない。だから この父なる神様に祈るんです。主の助けを、主の救いを私たちは本当に心を注ぎ出して祈るんです。神様が私たちの味方であるから、この方こそがサタンよりも力がある方であるから、この方の御霊により頼む、そのことによって私たちは勝利していくわけですね。そこに祈りが私たちの力、盾となっていくわけです。今日は、父の日ですが、私は今年、今年ってあえて言うのは必ずしも毎年をきちっとしてないっていうのがあるんですが、今年はですね、孫ですね、私の父からしたら孫たちのこの写真を添えて、父親にですね手紙を書きました。メールではなくてね、でそれはですね、この3月に、祖母おばあちゃんが亡くなったこと、またその2ヶ月後におじいちゃんですね、祖父が亡くなりました。父があったですが、父からしたら両親ですよね、亡くなったこともあってですね、今できるうちにこの父親にも福音を届けなくてはいけない。私の中では、なんとかおばあちゃんには会うことができた、皆さんにも証しはしましたが、2月に日本に帰って、証しをすることができた。おじいちゃんはまた次の機会がって思っていて、それは私にとっては本当に祈りが足りなかった。2ヶ月足らずで、おばあちゃんを追うようにしておじいちゃんは亡くなっていったわけですが、そのことも、そのプロセスを全部ですね思い出しながら、こう父親にですね、祈りつつ、その手紙を書いたんですね。もちろんこれまでも聖書はもう当然渡しています。でキリスト教の関連の本や DVD などは渡してきましたけれども、今回は本当に明日がある、来年もあるではなくって、今この時、このそれこそ、おじいちゃんおばあちゃんの死をも無駄にする、してしまわないためにもと思っている中で、主の強い迫りを覚えました。これを機会に本当に、これが主からのものであると私は信仰の祈りを持って決断し、手紙を書いたんですね。だいたい今までだとあしらわれて終わりなんですけれども、けれども少し経ってですね、この父親から、メールが来ましたね。短いメールですが、ありがとうと、そのうち聖書も気が向いたら見ると。気が向いたらですよ。でも気が向いたら見るっていうことさえもプライドの高い、しかも息子からね、父親はプライドが高くて息子が牧師となって、そのことを喜んでくれる身内の人がたくさんいるんです。でも父親としたらどっかそれも受け入れがたいのがあるんですよね。前回帰った時2月にはお前は冷たいって言われました。のりことかもいたんですが、お前は冷たい、お前は牧師だろ、いやそういう時だけ牧師って出されるんですけどね。でもそのことがあったので、いやもうどっかそんなん言うんだったらっていう面も正直自分の心にありました。でも主に祈っているうちに、やはり父にも救い主が必要、手紙を書きました。これからどのようにして、導かれるか分かりません。でもこれは大きな一歩だと思います。私自身がへりくだって祈っていくのも大事ですし、信じていくときに、主は必ず父をこの御霊の働きを通して真理へと導いてくださると私は信じています。使徒パウロは第一テモテの2章8節のところで、男性男の人の役割についてこのように記しています。ですから私は願うのです、男は怒ったり言い争ったりすることなく、どこででも清い手を挙げて祈るようにしなさい。男は怒ったり言い争ったり、言い争ったり好きですよね何が正しいか言うの好きですけれども、そうではなくって、どこででもその清い手を挙げて祈りなさい。これが神様が男性陣に 望んでおられる。当然そこには父親も含まれているわけですよね。それが神様のイメージです。求めておられること、いや神様はそのように作られたわけですよね。そのイメージに回復しないといけないわけですが、皆さんの周りにいる男性たち、夫たち、父親、またその他の男性たちは皆祈りの人でしょうか。祈りの人ですか。私たちは彼らが祈りの人となるために、ただ祈りの人となったらいいんだよではなくって、彼らのために祈らなくてはいけません。父のため、子供のため、兄弟のため、友のため、同僚のために、私たちは祈ろうではありませんか。誰も祈られることなしに祈りの人となることはありませんよね。私たちからその祈りを始めさせていただこうではありませんか。私たちのうちにおられる聖霊はサタンよりも力があるので、いかなるその偽りの言葉、偽りの働きのあるところにも、神様の恵みの支配、神の国をこのお方はもたらしてくださいます。私たちが自分で戦うと私たちは負けますけれども、このお方、私たちのうちにおられるこのお方に頼って歩むならば、そこには神の恵みの支配が人々を本当に治めて、いってくれます。聖霊の力と導きを私たちは信じて、共に祈るものとさせていただきましょう。お祈りしましょう。愛する天のお父様、今日あなたが私たちの父として、私たちを本当にこの罪と死の世界からあがない取ってくださった父として、私たちを子として聖霊を与え、本当にあなたと共に歩むものとしてくださっていることを覚えて感謝をいたします。今日は特に霊について学びました。私たちのこの目にはあなたを見ることはできません。あなたの霊を見ることはできませんけれども、確かにそこにあなたの霊が注がれています。私たちをこの信仰へと導いてくれたのも、この聖霊の働きによります。私たちはそのことを信じます。私たちのうちにあのサタンよりも、あの悪しき者よりも強いお方が今日私たちのうちにいてくださり、この方が私たちを強め、内側から強め、作り変えて、本当に神様、私たちをあなたの御子イエス・キリストの似姿として作り変え、この世にあってあなたの栄光を表すものとしてくださっていることを感謝し、あなたにこの身をお捧げいたします。どうぞ導いてください。どうぞ聖霊様を通して私たちにあなたを、あなたの素晴らしさを、あなたがどのような方であるのか、その愛を、あなたご自身を私たちに見せてください。信仰によってどうぞ私たちのうちにそのことを確信させてください。この世ではあらゆる偽りの力が本当に私たちに迫ってきます。祈ることなしには私たちの心は簡単にやられてしまいます。不安になります。恐れを覚えます。心配になりますけれども、主よ、あなたを見上げるとき、そこには神の国が、あなたの平安が私たちを守ってくださいますから、どうぞこの新しい1週間も私たちはそのことを信じて、ただただ主よ、あなたを見上げて歩んでいくことができますように。いや、私たちがではなくて主がそのことをしてくださることを信じます。どうぞ主を導いてください。どうぞ主を私たちを作り変え、また私たちの周りにいる人々を 本当に主がその愛を持って作り変えてくださるように、そのためにどうぞ私たちをお持ちください。感謝し、また委ねて、愛する主イエス様のお名前によってこのお祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。